ちは。今日は論化けと股関節、無理に走らないってことでというテーマでお話を進めてみたいと思います。南青山であらゆる動きのベーシックボディチューニングやってます、パーソナルトレーナーの内田彩です。こんにちは。本当最近いい天気が続いています。東京は、皆さんが今いる空はどんな感じでしょうか。本当ね、なんかもう今が一番一年の中でいい時期なんだなっていうことをかみしめちゃう。こう心がそわそわしてきません？歩かなきゃ、こんな部屋の中でずっと仕事してていいんだろうかとかね。今日はね、そんなそわそわする気持ちを落ち着けたい。それは嬉しい手紙で落ち着けることから始めてみたいと思います。手紙というかお便りです。ラジオネームがおけいはんさんとは書いてないんですけれども、とある場所でこの名前を使っているのかなと思ったので、私が勝手に使わせてもらいます。読みます。あやさん、4月のオンラインレッスン受けて自分も毎日軽やかに過ごせているのですが、過去めんどくさいと後回しが少なくなってめっちゃふっかるです。よかった、ふっかる、尻柄にならないように今日児童館でのママヨガクラスの後、オンラインレッスンのおかげで嬉しいことがありました。児童館で3年ほど担当してくれている20代の職員さんが7月出産予定のため産休前の最後の日でして、レッスン後に雑談してたら病院の先生に、下肢静脈瘤、むくみがあるから仰向けになってエア自転車こぎをして毎日足を動かして血流を促してねって言われて、毎日100こぎやってますっていう話になって、やると膝上の腱の前がカーッと熱くなるんですよねと聞いて、はてなと思って、どんな風にやってるのって私が聞いて、それを見せてもらったら、仰向け時の骨盤ポジションが後傾してたのと、漕ぐ動作が股関節から行われてなくて、すごいやん、見るポイントが合ってますよ。手紙戻りますね。ちょっと変えてやってもらったら、ハムスターが車輪の中でちょこちょこ頑張って動かしてる感じや、一部分だけ聞いてた感じからダイナミックに大股で駆け抜けてる感じ、剣の前が張らないっていう風に彼女の感想が変わって、ハート。あやさんの股関節のマッピングってほんま大事やなと改めて感じました。嬉しいなと帰りの電車の中で、やちいみさんのラジオを聞いていたら、あやさんのリクエスト曲でした、わらわらという、とても躍動感にあふれてるね、面白いよね。いいお便りをありがとうございます、おけいはんさん。ですね、これちょっと解説すると、おけいはんさんはボディチューをねマスターなさって、京都でヨガの先生として活躍してくださってるんですけど、そうね、一緒に我がリズムトレーニングの先生、我らがボディチューニングのリズムトレーニングの先生、ダンサーのやちいみさんのワークショップをね3日間受けまくったから、やちいみさんのこと私たち大ファンで、そんなやちいみさんがね金曜日に戸塚 FM でラジオをやっていて、彼女もリスナーなんだよね。おけいはんさんっていうのはその時のラジオネームだけど使っちゃった、その彼女が書いてくれた お手紙ということで、いいですね、クライアントさんがだいぶ変わった姿を、さらにそれを私にシェアしてくれて、私が直接教えたわけじゃないけど勝手に喜ぶという、もういいよね、この幸せの複製、嬉しいな。でも本当良かったですね。やっぱり妊婦さんってね、お腹が重いし、あとそうなんだよね、股関節にすごい圧迫を受ける。そりゃそうよね、お腹大きくなって降りてくるから。 だから下肢静脈瘤とかむくみっていう問題も出てくると思うし、もうあのね、股関節が引っ張られて痛くなってしまう。そうだからますます股関節を引くってことが、いわゆる屈曲がやりづらくなってくるんだよね。うん、そんな状態でね、無理にこう100みたいな、100回自転車こぐとかやってると本当にあの調子おかしくなってしまうので、そこをちゃんと形を見てあげて、おけいはんさんが股関節の屈曲ができてない、引き込みができてない、さらにそうね、妊婦さんだとがっつりニュートラルを取るのはねちょっと難しいんだけれども、そのギリギリのところを見てあげたんだろうなと信じてる、 I hope、うん、でちょっと直しただけで使う筋肉が変わってくるんですよね。アウターの筋肉でやっていたことが本当にお腹の奥の方の筋肉を使えると。それで面白いね、ハムスターがちょこちょこ車輪の中で走ってる忙しい感じだったのが、しっかり股関節の中から動けてるっていう風に彼女のクライアントさんの感覚が変わったっていうのは非常に素晴らしいことだと思います。スーパーいい先生なんじゃないの。ありがとう。そしてね、そうそう、解説最後のやちいみさん の、 あのラジオを聞いたらあやさんのリクエスト曲が流れてたというのですが、そう、毎週金曜日、私家で作業できるときはなるべくこのラジオを、まあ、結構な頻度で聞いてて、であのお便りもねなんか送っちゃうんですよね。うん、すごい大好き。お便りをさ、お題に合わせて書くってなんてこんなアドレナリン出るんだろうって、結構こういうのに燃えるタイプなんですよ。でこの日の、やちいみさんのラジオのお題が、映画とかドラマとか漫画とかアニメとか、まあ、そういうもので、胸をギュッと掴まれたような曲、胸がざわざわするような曲だったっけな、どっちだったっけな、なんかそういうものだったんですね。で私もいろいろこう考えて、ちょうど最近、あれこれラジオで話したっけ、ロンバケをね、最近でもないんだけど今年に入ってからロングバケーション、ロンバケこと1996年のドラマだったかな、それこそキムタクさんとあの山口智子が主役のあれよ、あれをね、なんかこうもう絶望して疲れて具合が悪くなっちゃった日があって、見るかとかドキドキしながら、わテンション高くて疲れるドラマだったらやだな、速攻やめようって思いながら見たら、ものすごい心地いいローな、なんかねゆっくりしてんな、いいテンポだなって思えたんですよね。意外だなと思った、うん、それをね一気見 してすごい感動しちゃったので、その時のに流れる曲っていうと、みんなララララブソングバイ久保田利伸を思い浮かべると思うんですけど、そうじゃなくてね、なんか 劇中お芝居の中で流れる挿入歌みたいのがあって、それも私ずっと久保田さんのなんか関係の曲なのかなと思ってたら、なんか違ったんだよね。ディーパー&ディーパーって曲で、アナ・マクマフィーさんって人が歌ってて、知らなかった、やちいみさんも教えてくれたけど、これ作った人は日本人なんだって。なんて読むんだろう、うん、そう、なんかね記憶の中ではもっとキラキラしてる都会月9木村拓哉みたいななんか感じで、うーん、なんか華やかな感じが私の記憶に圧縮されていたんだけど、見直してみると意外にのらりくらりとしてる。いやでももう1994でしょ、20年前でしょ、やば、30年前か。だからねちょっと驚いたのは、それだけ時代のスピード感が変わったんだなって。私多分この時若くて、ウキウキワクワクドキドキしながらこのドラマを、わあなんかおしゃれな雰囲気と思って見てたと思うんですよ。だからその時はそこそこ躍動感があったと思うけど、30年経った今が見るともう全てがスローペースに見える。お話の展開もゆっくりだし、喋り方も展開だし、もちろんちょっとテンション高めの山口智子さんの演技はあるけど、ほんとキムタクとかピアニストだよ、ローだし、みんなね何か人生につまずいていて、 仕事がうまくいかなかったり仕事を失っちゃったりして、そうだよ、山口智子なんて一番初め出だし結婚式に逃げられちゃうんだよね、旦那さんに、っていう、そういう人生がままならない、そしてみんな若くてまだ何者でもないみたいな、でもこの感じをどうやって脱出していくんだろうみたいなところを切り取った、めちゃめちゃね、テンション低めのドラマだったんですよ、うん、でこのロングバケーションって言葉の意味も全く忘れていて、なんか素敵なバカンスみたいなイメージがあったんだけど、何をやってもうまくいかない時は神様がくれた長いお休みだと思って無理に走らない、焦らない、頑張らない的な、私の記憶によるとね、セリフが流れて、あ、そういう意味だったんだロンバケって、こうリマインドされたんですよね。どうですか皆さん、ちゃんとそうやって記憶してた？まあ、だいぶね30年も経つと記憶のねじ曲げが行われるので、勝手に自分が変えちゃってっただけだけど、そしてなんか数々いろいろ気づいたのは、なんか古いマンションをちょっとリノベートした感じが好きだったりとか、このインテリアとか、なんかこうやっぱ若い時って本当に何気なく無意識にぼーっとただ見てるだけなのに、すごい私のなんかセンスに組み込まれるんだなと思ったのは、このロングバケーション、あ、違う、木村拓哉のね住んでるこのマンションが、まさにリバーサイドだったんですよ、多分あれ隅田川で、私結構人生で落ち込んだ時とか、あと今もちょっと物件とか探してるんですけど、落ち込んでるわけじゃないんですけど、なんかねやたらとこの川沿いっていうのはプライオリティを置いて探しちゃう、わあ、なんかちょっと間取りとか違うけど見に行っちゃおうと思って必ずアポを入れてしまうのはなんでだろうって自分でも思ってたんだけど、やば、ロンバケの影響じゃん、私自分の人生の指針になってたのはこのドラマだったみたいなことを今更気づきました。うん、だからね今日何を言いたかったかというと、本当人生の大変な時、何をやってもうまくいかない時はむやみやたらに、なんだっけさっきのクライアントさんが言ってくれたこと、20日ネズミみたいにちょこちょこ走る、あ、違う、走らない、そんなことしないで、無理に頑張らないで、焦らないで、なんかいい潮目っていうのを待つっていうのもなんか大事なんじゃないかなって思ったりしました。強引、今日はお手紙とロンバケを強引につなげてみました。おけいさん、おけいさん、おけいはんさん、素敵なお便りをありがとうございます。ね、こんな感じで、感想をもらえたりすると本当に嬉しいんですけれども、月に一度ボディチューニングのオンラインレッスンというのをかなり力を入れて今やってます。でまさにね今日の朝なんですけれども、5月30日にやる、ごめんねギリギリ告知で、オンラインレッスンの告知をしました。今回はねなんかちょっとこうちょっとまたロンバケ感もあるのかな、ワイヤードボディといって、ずっとずっとつながれちゃったまま電気が自分の中にこうつながれっぱなしの体、疲れてるのに休めない、眠いのに眠れないみたいな、ちょっとこうそわそわする感じ、これってねネガティブなことだけでもないと思うんですよ。なんか嬉しくてウキウキしちゃって、明日デート、やば、嬉しい、そわそわ、これもね含んでいいんじゃないかと思います。というのは、事象というか原因はそれぞれ、ネガティブなことからポジティブなことまで、うん、だけど体の中で生理学で起こってるってことは、交感神経が少し優位になってしまっていて、それをブレーキをかける副交感神経の、まあ、いわゆる瞑想神経のブレーキが効かないってことなんですね、うん、体の生理学で考えたらただそれだけということで、そのブレーキを効きやすくするっていうことにフォーカスしたレッスンやろうと思ってます。早速エントリー募集してるので、ぜひぜひ初めての方ぜひ一度来てください。 当日参加できなくてもアーカイブ視聴できますので、お家でゆっくり横になりながら一緒に動いてもらったり息してもらえると嬉しいです。ということで、素敵な水曜日の午後をお過ごしください。また明日。